原由里子が通告に従いまして質問いたします。まず1点目です。新市長のリーダーシップと広報校長についてです。これまでの本市での EBPM エビデンスに基づく政策立案による市政運営の推進と部下を超えた課題に向き合う総合調整の実現と広報校長が足りないように感じます。これを実現することが新市長に期待されていると考えます。そこで下記の計画策定等における EBPM 及び総合調整をどのように反映させながら実施していくのか新市長の決意を伺います。1項目目です。デジタル田園都市国家構想総合戦略と第4次壱岐市総合計画について。現在総合計画策定のための審議会やコアメンバー会議等で慎重に審議されているところと承知しています。そこでデジタル田園都市国家構想総合戦略をどのように次期総合計画に盛り込むよう考え指示されているのか市長としてのリーダーシップを伺います。2項目目です。第5期壱岐市観光振興計画と文化財保存活用地域計画についてです。市長の所信表明によると第5期壱岐市観光振興計画のための準備をされていますが、壱岐市歴史文化構想基本構想からの文化財保存活用地域計画等の策定に向けての市長の考えを伺います。3項目目です。定例記者会見とタウンミーティングについてです。前市長の就任当初は定例記者会見や地区別懇談会などを実施されていましたが、その後パブリックコメントで市民の声を聞いているからタウンミーティング等は実施しないと令和3年9月議会で答弁されていました。定例記者会見とタウンミーティングに対する新市長の考えを伺います。
竹原由里子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本企画振興部長。
3番竹原議員のご質問にお答えいたします。私の方から一つ目のデジタル田園都市国家構想総合戦略と第4次壱岐市総合計画の策定、それから2つ目の第5期壱岐市観光振興計画の策定部分のご質問についてお答えをいたします。本市では現行の第3次壱岐市総合計画が今年度で終了することに伴い、次期計画となる第4次壱岐市総合計画の策定を進めているところでございます。国においては令和4年12月に町人仕事創生総合戦略が抜本的に改定され、令和5年度を初年度とする5カ年のデジタル田園都市国家構想総合戦略が策定されております。町人仕事創生総合戦略では地方の人口減少や少子高齢化に対応するために雇用の創出、移住定住の促進、結婚出産子育て支援、地域特性を生かした魅力ある地域づくりなどに重点が置かれておりましたが、デジタル田園都市国家構想総合戦略はこれまでの取り組みを進化加速化させていくためにデジタル技術を活用して地方を活性化させ、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指すことに焦点が当てられており、両者は地方創生を目指すという点で共通しているものの、アプローチや重点項目が異なるため、こうした国の考え方に基づき、地方版総合戦略についても改定を行う必要がございます。本市では、市政の最上位計画である総合計画と人口減少問題などの重要課題を考慮に入れた総合戦略を一体的に策定することによって、目標や施策の方向性等の明確化が図られ、業務の効率化にもつながることから、現行の第3次壱岐市総合計画においては、町人仕事創生総合戦略を包含した計画として策定を行っており、今回策定する第4次計画においても、デジタル田園都市国家構想総合戦略を統合することで進めております。第4次壱岐市総合計画の策定における EBPM、 の推進としましては、市の現状や課題を明確にするため、人口動態や経済情勢などの統計情報、各種アンケート調査結果に加え、今回初めてビッグデータ解析による分析作業を取り入れました。このビッグデータ解析は、携帯電話の位置情報や大手検索サイトにおける膨大な検索データに基づくもので、域に関する話題量を他地域と比較したり、同時に検索されたキーワードや検索ボリュームを分析し、ポジティブ要因やネガティブ要因を把握することにより、本市のブランド力や強みを客観的に捉えるために有効な方法の一つとして活用しております。またアンケート調査については、市民アンケートのほか、事業所、高校生、中学生、教職員、市職員、民生児童委員、行政改革推進委員など、党内の声はもとより外からの生の声を計画に反映させるため、エンゲージメントパートナー企業を対象に実施し、これまでにない多様な立場からのご意見をいただいたところであります。加えて町内の各課等においては、現計画の進捗状況を評価し、今後の方針等についてヒアリング調査を実施しております。こうした基礎調査の結果をもとに、若手職員によるプロジェクトチームを編成し、経済、人、町、行政の4つのグループに分かれて、課題の洗い出しと解決策等について検討を行うとともに、壱岐市総合計画審議会委員の中からコアメンバーを選出し、本市が目指す町づくりの方向性や重点分野等について若手職員との意見交換も交えながら検討を進めてきたところでございます。今後も引き続き審議会やコアメンバー会議において、委員皆様からのご意見を伺いながら、壱岐市が目指す姿を明確にし、その実現のため全庁一体となって取り組む横断プロジェクトをはじめ、各分野の具体的な施策と目標について、全ての部局と連携しながら取りまとめを行い、計画の素案を作成してまいります。また作成した素案につきましては、対しましてはパブリックコメントを実施し、市民皆様から広くご意見を伺うこととしております。次に2つ目の第5期壱岐市観光振興計画の策定の質問にお答えいたします。本年第4期壱岐市観光振興計画の3年間の計画期間最終年となるため、次期観光振興計画の策定に向けて、第4期計画の検証、アンケートの実施、壱岐市観光連盟運営の公式ホームページ、壱岐観光ナビのアクセス分析などや、今年度予定している携帯通信事業者と連携したモバイル空間統計により、年齢、性別、検索キーワード、ページビュー数などの属性をデータ分析することによる現状把握を行い、調査分析を行う計画です。第5期観光振興計画の策定にあたりましては、各分野産業より、移植予定の策定委員より広く意見を聴取した上で、作成した観光振興計画を壱岐市ホームページを介してパブリックコメントを実施した上で、ホームページ上に掲載し、広く市民に周知広報を行ってまいります。また壱岐市観光振興計画については、壱岐市総合計画に基づく観光分野の個別計画として位置づけられているため、次期観光振興計画の策定にあたっては、壱岐市総合計画との整合性を図りながら、他の部局の個別計画と連携を図ってまいります。
メラ教育次長。
3番、竹原議員のご質問、文化財保存活用地域計画についてお答えをいたします。文化財保存活用地域計画は、文化財保護法に基づき文化財の保存と活用に関する総合的かつ具体的計画を記したもので、文化庁長官が認定するものでございます。体系的には市の総合計画の下に位置づけられ、この計画により遂行される事業は、地域の特徴を生かした地域振興に寄与するとともに、確実な文化財の保護及び継承につなげていく必要がございます。 またこの作成においては長崎県の文化財保存活用大綱との整合が求められています。壱岐市におきましては平成31年3月に壱岐市にある文化財の保護と活用の基本方針についてまとめた壱岐市歴史文化基本構想を策定しており、その基本方針に基づき具体的な実施計画を示す壱岐市文化財保存活用地域計画、まあ仮称でございますけど、この計画の策定を予定をしております。現在策定に向けて文化庁や県と事前協議を行っているところでございます。これからの策定の進め方につきましては地域住民の理解や協力が不可欠でございますので、市民の意見を幅広く受け入れるための組織づくりや方法を考えてまいります。以上です。
平田総務部長。
竹田議員の3番目のご質問、定例記者会見とタウンミーティングの実施についてお答えをいたします。市長が掲げる100の政策のうち、行政部門においては、これからの市政運営のテーマを前向きで主体的に動く市役所といたしております。その中で市民皆様に伝わる工夫を凝らした広報の実施の一つとして、定例の記者会見を通じて市政の最新の動向等を市民皆様にお伝えしていきたいと考えております。具体的には、3月、6月、9月、12月の市議会定例会の開会前に定例記者会見を設けさせていただくよう、来る令和6年9月会議に向けて調整を行っているところでございます。次にタウンミーティングの実施ですが、ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、壱岐市ケーブルテレビでの説明に留めていた自治公民館長会議を先月5年ぶりに4つの町ごとに開催いたしまして、直接ご意見をお聞きする機会を設けたところでございます。また、先日の6月15日には大石健吾長崎県知事、宇瀬和弘長崎県議会議員をお招きしまして、離島の未来を一緒に前へをテーマに語るトークセッションイベントを開催いたしました。当日は多くの市民皆様にご来場いただき、壱岐市の未来を姿を考える良い機会になったものと捉えております。壱岐市では2015年から対話型まちづくりの推進を掲げ、壱岐な未来づくりプロジェクト市民対話会を毎年開催をしており、近年は7月、10月、2月の年3回開催しているところであり、対話会は子どもから大人まで肩書きや身分も関係なく、作りたい壱岐の未来像について対話し、仲間を作り実行していく場となっております。地域や企業で実施できるものは自分たちで、行政の政策関連のものは政策に取り入れながら主体的にまちづくりに参画していただける市民皆様と競争していく場となっており、タウンミーティングの役割を果たす仕組みであると考え捉えております。市民対話会を時代に即したものに更新魅力化していき、市民皆様の声を広く聞くことで、参加する市民皆様が主役の姿勢、一人一人が本当にやりたいことを見出せる、そしてその夢が実現できる、そのために市役所が人、お金、情報で皆様をサポートしていく姿勢を目指してまいります。また定例の年3回の市民対話会以外にも、産業分野ごとや各団体との対話会の開催などについても検討をしてまいります。しかしながら近年は大人の参加者の固定化や減少が目立つようになってきております。コロナ禍も明け、さまざまな行事が再開される中で、対話会に参加いただきたい皆様は仕事、地域、子育てなどさまざまな面で担い手となり、公私ともにお忙しい状況にあることも事実でありますので、市民皆様が参画しやすいような時間帯の工夫や機会の増加など検討を進め、壱岐新時代を一緒に前へを進めていくために、対話と競争の機会の充実を実現してまいります。以上でございます。
竹原議員。
はい、新市長のリーダーシップということで質問していましたが、新市長は答えていただけないということだったんでしょうか。 今各計画についてそれぞれの担当部長さんから、ご説明いただきました。これにつきまして、市長の指示が合っているとは思うんですけれども、今回質問した趣旨といたしましては、デジタル田園都市国家戦略総合戦略等の、やはり国の予算がございますので、ぜひ次期総合計画にも盛り込んでいただきたい。それも、今現在壱岐市の場合はどうしてもSDGs 化がメインになっているような予算の取り方をされておりましたので、全庁的に、必要な項目が ほぼこれまでの町人仕事に関わるような政策もありますので、この内容を各課に、広げていただきながら、それをもとに、総合計画にも盛り込んでいただきたいということでの、質問でした。ぜひそこは市長のリーダーシップというところでお願いしたいと思います。で、2点目ですが、やはり今ですね、説明がありました EBPM に基づく、エビデンスに基づく政策立案というのは今後必要になってきますので、ビッグデータとまたモバイルデータからの、分析、情報分析等、本当に必要だと思います。特に壱岐市の観光におきまして、今までなかなか、そういう情報データがなかったということを各部の方にも聞いて、私も心配しておりましたが、今回からやられるということですごく安心いたしました。壱岐市内におきましても元大手旅行会社の幹部の方がおられます。ぜひそういう方の意見も聞きながらやっていただけたら、この総合計画、観光振興計画ですねにも反映されるのではないかと思います。ぜひ、そういう人材もですね、活用されてやっていただきたいと思います。本当に壱岐は南フランスに似ているとまで言われておりますので、そういう外からの目を持った方の、ご意見等も入れていただきたいと思います。続きまして、文化財保存活用振興計画につきまし、地域計画につきましては現在、文化庁との協議を進めながらやっていらっしゃるということで、またデジタル田園都市の総合戦略の部分でも、松永安左衛門記念館等々を考えていらっしゃるということもお聞きしております。ぜひそれも含めてですね、いただきたい。また現在文化財展示施設の再編計画検討委員会の委員も募集されているようです。ここでも、松永安左衛門記念館等の再編計画についてを、質疑するような検討委員会と、書いてありました。ぜひこの、安左衛門記念館だけではなく、不時の丘や旧小金丸記念館等々も、再編計画等に入れていただきたいと考えております。この場合文化財課も、文化財だけのその教育委員会だけではなく、ぜひ関西課の方も入れられた形での検討をしていただきたいと考えております。で、3点目ですが、今説明ありましたように、定例記者会見を年に、4回の議会定例会の前にされるということで、大変楽しみに皆さん市民も、記者の方もされていると思います。ぜひぜひ実現させていただきたいと思います。で、対話会についても、アップデートするということで市長も言われました。で、一つ提案ですが、皆さんお忙しい市民の方の中でオンラインだと参加しやすいという声も聞きました。これもただ漠然とするのではなく、住民の声を聞くときにテーマを設定したタウンミーティング、それもオンラインも含めた形、オンラインだけでも他の自治体ではされております。夜のちょっと時間がある時に、特に子育て世代にはそういう時間帯でそういうテーマ設定でやっていただきたいと考えております。ここで6月13日に、市民部長、市長よりも謝罪がありましたが、これを聞いていた市民の方から何を謝罪されているのか全くわからなかったという声が届いております。やはりこういうのもその市民の声、校長があっての広報です。きちんと市民に伝わるには、やはり、そういう声を聞いてそれを 生かしながら校長広報していただきたいというのを今後に付け加えさせていただきます。ちょっと質問も時間がありませんので、1項目目はこれで、一応市長のリーダーシップということで、まあ、この全部には難しいでしょうから、この中で特に市長として、まあ、リーダーシップを取ってやっていこうということがありましたら、一言お声をお願いいたします。
篠原市長。
はい。竹原議員のご質問にお答えさせていただきます。もう質問事項にございました EBPM、また部下を超えた課題に向け合う総合調整、そして、広報校長、まさに、力を入れていきたいところでございます。エビデンスはなかなか今までですね、根拠等が、曖昧なところもあったかと思いますが、全てが数値化は難しいと思いますけれども、この根拠に基づくような政策立案に取り組んでいきたいと思っております。で、総合調整に関しましては、現在、部長等との、新たな会議体等ですね、横串を刺すような取り組みも行っております。で、また、広報校長につきましても、他の福岡市とかで言いますと広報戦略課があったりとか、そういった形で、戦略的に、今議員がおっしゃったような校長から広報につなげるような取り組みを行っていきたいと思っております。以上です。
市長
竹原議員、
はい、ぜひ市長のリーダーシップのもと、様々な施策についての計画と実際の立案していただきたいと思います。これで第1点目の質問を終わります。次2点目です。壱岐市教育振興基本計画の策定の方向性についてです。教育基本法第17条第2項に基づく本市教育の振興のための施策に関する基本的な計画である壱岐市教育振興基本計画が策定のための準備が進められています。令和6年度改定された第4期長崎県教育振興計画の新たなテーマに、つながりが作る豊かな教育を掲げ、学校、家庭、地域をはじめとした多様な関係者がつながりを深めながら、未来を担う子どもたちを地域総がかりで育んでいくことを目指すとあります。そこで壱岐市教育振興基本計画の方向性について、次の3点について伺います。1点目です。社会教育と障害学習において、地区地域公民館の位置づけやまちづくり協議会との役割分担に関する未来像についてです。2点目です。学校だけでは難しい現状における不登校支援について、学校地域連携、学校地域共同体活動の考えをもとに、社会教育団体等との連携の協力はということです。で、3点目が、この計画の策定のための市民ワークショップの開催についてです。この策定を、実効性あるものにするためにも、ぜひこういうワークショップ等を、実施してはいかがかと思ってご提案いたします。よろしくお願いします。
山口教育長。
竹原議員のご質問にお答えいたします。3点ございました。まず、最初は振興基本計画についてでございます。壱岐市教育振興基本計画は、先ほどありましたように教育基本法に基づき、壱岐市教委等が今後5年間に行う施策の方向性や指標などを定めるものでございます。で、先ほどから出ております壱岐市の総合計画の中の個別計画になるというふうに認識しております。で、現在は県の計画もそうなんですけども、人口減少などが進む中で教育の質をいかに維持していくかということがテーマになると思いますが、そういうことをテーマにして、去る6月5日に第1回目の検討会議を行っております。今後3回程度の、ウェブなどのですね、市場会議を開催して、素案を作り、パブリックコメントを経て計画を確定した後、本議会に報告したいと考えているところでございます。で、ご質問にございました地区公民館の位置づけでございますけれども、これはですね、社会教育法という法律の中に詳しく示してございますので、
わざわざ計画の中で、改めて書くことはないのかなと思っております。ただ一方でですね、人口減少等によって公民館活動を含めた社会教育の活動が大きな支障が出ているというのも事実でございますので、実はこれから5年間の社会教育のあるべき姿について社会教育委員会というところに諮問をしております。もうすぐですね、答申をいただくことになっておりますので、その答申の内容を計画の中に反映させていきたいと考えているところでございます。2番目の不登校の話でございます。不登校状態の子どもや保護者の支援というのは社会全体で行うべきでありますから、ご指摘の通りコミュニティスクールやまちづくり協議会などと協力することは本当にいいことだと思っております。ただ不登校の問題は大変デリケートでございまして、子どもや保護者への十分な配慮が必要だと思っています。特に重要なのは個人情報の保護でございます。したがってまずはワンストップ窓口として、市教委が作っております教育支援教室対応で対応し、その上で案件によって地域等のお力をお借りするというような方向性になっていくと考えております。最後に3点目のご質問でございます。教育振興基本計画の策定にあたっては委員の中に2名の公募委員が入っております。それからパブリックコメントも行いますので、さらにワークショップなどを行うということは現在考えておりません。ただ特に教育のことはですね、若い方々の意見を聞く必要があると思っておりますので、今後壱岐高校と壱岐商業高校の生徒と私が直接意見交換を行うということを予定しているところでございます。以上です。
竹原議員、
はい、ご説明いただきました。社会教育委員会からの諮問答申を受けて、その中身も、この計画に反映されていくということで大変素晴らしいかと思っております。実際委員さんはとてもやる気があるメンバーでございますので、ぜひこの壱岐市の教育振興基本計画に盛り込まれて、自らもそういう壱岐市の教育に携わって、連携しながら生かしていきたいという思いがたくさんあられると思います。ぜひお願いいたします。また、そうですね、まちづくり協議会等々はまたSDGs 化の管轄になりますので、この教育委員会だけではなく、そういう他の課との連携等も考えていただきな いただきたいと感じました。はい、で2点目ですが、不登校は大変デリケートな部分でありますので、誰でも彼でもっていうことにはないっていうのも確かにそうです。はい、で対応をまずということで、今、すごく頑張ってらっしゃるスクールソーシャルワーカーお一人が本当に一人で22校頑張っておられます。ぜひその対応が難しい一人では本当に大変だと思っていろいろ聞いておりますが、そういう、人材を、これは予算が伴いますけれども、なるべく人材を掘り起こしながら、そういう対応できる方を増やしていただき、不登校状態にある子どもや親が、安心して学べる、また安心して生きていける、そういう学びの場や居場所を作っていただきたいと思います。3点目ですが、ワークショップ、市民を巻き込んだワークショップ等は、今のところ検討していないということですが、お答えにありました若者の声が反映されるっていう少ないではないかということで、高校生ですね、はい、ぜひ壱岐高商工の若い感覚で、自らが今まで受けた教育も含めて、またこれからの社会教育、障害学習等も含まれながら、若者の意見をぜひ取り入れて、それも一つのワークショップだとも考えます。ぜひやっていただきたいと思います。はい、で、はい、で一つだけちょっと直接基本計画には関係ありないかもしれませんが、公民館のところでもやはり、今後先ほど言われましたように、 人口減少に伴って公民館活動がなかなか難しくなる中で、壱岐市の、教育委員会の付属機関としてございます壱岐市公民館運営審議会というのがあります、まあ、そういうところでの検討はどのようにされてますでしょうか。
山口教育長。
はい、ご質問ありがとうございます。公民館の方の今ご指摘の会もですね、社会教育委員会とメンバーは一緒で、社会教育委員会と同時にですね、検討しております。で、先ほど申しました、多分答申の中にですね、その現行の公民館のあり方とか、町協との協力とか、そういった文言も入ってくると思っておりますので、先ほども申しましたように、そういった内容を踏まえて、計画の中に反映していきたいと考えております。
以上。
竹原議員。
適切な対応されていることを改めて感謝申し上げます。ちょっと計画の中で、まあ、壱岐市においてということで今度今策定次の私の質問とも被るんですけれども壱岐市子ども計画との整合性というところもちょっと書いておられましたのでそれはまあ次の質問のところでまた実際はい。では今はいお願いいたします。
山口教育所。
はい。子ども計画とのですね、整合性ですけれども、実は教育振興基本計画の策定の委員の中に、そこの会議の担当者が入っております。さらに言うと、総合計画の委員も1名、振興基本計画の中に入れておりまして、両計画と、まあ、総合がないようにしていくということはできていると思っております。以上です。
じゃあ。
竹原議員。
はい、大変素晴らしい体制をとってやってらっしゃることが、はい、再確認できました。ありがとうございます。やはり先ほど私が申し上げました市民を巻き込んだワークショップが必要と思っておりましたのがやはり総合計画と子ども計画、また教育振興基本計画、この3つの計画は本当にこう地域住民や、多様な関係性がないとこうなかなか広がらないという思っておりましたのでそういうのも巻き込んで作っていただく人を一緒にですね、やっていただくとより良いものになり、またこれはできた後でもそれを広げていくためにも必要なワークショップではないかと考えておりますので、またその作成後に、市民へこう広報啓発等ものことも考えてお願いいたします。2点目の質問についてはこれで終わります。続きまして3点目です。仮称壱岐市子ども計画と第3期子ども子育て支援事業計画の策定のための子ども政策の基本方針について、未来を担う子どもたちが社会の真ん中で子どもの最善の利益を守ることができる環境づくりを推進する新たな仮称壱岐市子ども計画が策定されつつあります。第2期子ども子育て支援事業計画の成果と残された課題を踏まえ、また新たに策定される壱岐市教育振興基本計画との調和を図り、第4次壱岐市総合計画に基づいた計画的な取り組みがなされることを期待しています。そこで次の3点について伺います。1点目は先ほどもう答えていただきましたので、次の2点について伺います。僻地保育所をはじめとした公立幼稚園と公立保育所のあり方について、跡地利用や除却、公共施設の再配置や複合化など都市計画の視点を含め、外部有識者の知見や地域住民の声を反映しながら、公募による民間委託や民間委譲も視野に入れた合理性のある政策展開が必要ではないかと考えます。2点目です。子どもの貧困や引きこもり対策の進化、充実に対する考えをお聞きいたします。すいません、もう1点ありました。最後が、次期総合計画策定時期を勘案し、この子ども仮称壱岐市子ども計画の、策定のスケジュールの再検討をお願いできないかということで3点お伺いいたします。
吉田市民部長。
3番竹原議員のご質問にお答えします。1番目につきましては、先ほど議員から指示がありました通り、先ほど教育省の答弁に返させていただきたいと思います。2番目のご質問にお答えします。こちらに書いてみます。まず跡地の利活用や除去につきましては、実際地区事務所や地区公民館等との併設または隣接している施設もあることから、まず地域での利活用を第一に置きながら進めていきたいとも考えております。当然ながら民間活力を含めた様々な選択肢を検討していきます。次に施設の再配置や複合化についてでございますが、多様化する子育て世帯のニーズに対して選択肢の幅を広げ、保育環境の向上のために公募による民間事業者の政策展開は必要だと考えております。その前段として、令和5年6月に壱岐市における民間保育所等の整備の手引きが作成されていることは、市議もご承知の通りであります。いずれにいたしましても、多様な施設または事業者からの良質かつ適切な保育及び教育が提携されるよう提供体制の確保には努めていきたいと考えております。次に3番目のご質問の中の、子どもの貧困や引きこもり対策の進化拡充に対する考えはということでございます。子どもの貧困や引きこもり対策も含め、子ども子育て支援は本市の喫緊の課題であり、早急に対策に取り組む必要があることから、国が望む動きよりも1年前倒しをして令和5年4月より市民部生き色子ども未来課内に子ども家庭センター生き色を設置し、設置したところは市議もご承知の通りであると思います。妊娠期から出産子育て期まで幅広くフォローし、お子さんの日々の細かな情報の共有や対応、さまざまな相談ができる体制をいち早く整備しているものと考えております。その中で各地域の民生委員や児童委員の方々との連携はもちろんのこと、引きこもり対策支援につきましては、これもご承知かと思いますが、壱岐地区の引きこもり地域支援センターである壱岐保健所や長崎県子ども若者支援センター夢をす、民間団体でありますハートプレイスなどの関係機関とも当然ごとながら連携を図りながら支援につなげたいと考えております。4番目のご質問で、次期総合計画策定時期を勘案し、スケジュールの見直しや再検討をということでございます。現行の計画については、令和6年度である本年度に計画期間の最終年度を迎えることとなり、次期子ども子育て支援事業計画の策定業務に着手する必要があること、加えてこの支援事業計画と合わせ、これまでそれぞれの法令に基づいて個別に作成されてきました次世代育成支援行動計画、子ども若者計画、子ども貧困対策計画を、先ほどから言っていただいておりますが、仮称のこの壱岐市子ども計画に一元化として策定することについては、これまでご報告の通りでございます。この計画の策定にあたりましては、次期総合計画及び壱岐市教育資本、失礼しました。壱岐市教育振興基本計画とも関連することから、同時進行としながら、これまで以上に関連部署と連携を密に図り、本年12月までの行動策定をまず目指しまして、手続きを進めたいと考えております。以上でございます。
以上。
竹原議員。
はい、ご説明いただきました。はい、2点目のですね、この政策等と、民間の力を借りながらということで、公募等を行って いっていきたいということです。ぜひ、そういうことで、ぜひ、壱岐市だけでやれるにはもう本当に限界が来ているということですので、早急にそういう動きをしていただきたいと思っております。で、今回その、総合計画が見直されますので、以前から、計画されている各町1園の認定こども園というところも、そこも再検討していただきながらですね、今の現状では、民間だとそれはもうまず運営できない 状況でございます。今年間100人前後になった出生数の中で、はもう本当に難しいと考えておりますので、実際そういう2005年ですかね、当初にされた計画、2015年ですかね。都心ではそういうか出たでしょうけれども、社会情勢によって変わっていますので、これは新たな計画の策定のタイミングとして答申の見直しといいますか、まあ、新たな答申といいますか、そのあたりをぜひ子ども子育て会議の方に諮問していただきながら、それがまず多分一番最初 この子ども政策についてはしていただきたいことであります。なかなか最初の答申を引きずりながら、ずっとその答申に戻ってこう話がいってますので、やっぱり状況がもう大きく変わっている、また民間活力もどんどん入れていきたいということも含めて、公募の手続き等も新たに作られておりますので、そういう方針をぜひ子ども子育て会議に諮問していただきたいと思いました。5月24日に会議がありまして、その時には、まあ、どのような形で会議に、まあ、どのような内容を諮問されたのかというのがちょっと疑問に思っております。で、委員長さんがその会議の中で、今の委員だけでは各分野の専門ちょっと不十分じゃないかと、この子ども計画っていうのが、3つの法案も網羅した計画になりますので、保育所、幼稚園、小中学校の関係者だけではなく、高校やまた、まあ、若者のも含めた計画になりますから、やはりそういう専門分野の方もの意見も聞かないと、この子ども計画の策定はなかなか難しいということを委員長の方から発言があっておりました。ぜひ高校ですね、教育振興計画でも高校生の声を聞くというように、やはり子ども計画におきましても、高校関係者やまた15歳から39歳、結局中学卒業して高校に行ってないお子さん、また行き校小校に入ってない方も結構な数いらっしゃいますので、そういう方の声、また保護者の声、まあ、39歳まで前回アンケート取られてますが、そういう若者の支援をしている団体、また福祉関係者などの声もこの計画にぜひ委員としては入れないんであれば、まあ、臨時委員という形でも、ぜひこの、子育て会議の中で、その今のメンバープラスで検討していただきたいと考えてます。はい。それと、まあ、子どもの貧困や、引きこもりについても、本当に壱岐市の場合はかなり、目に見えないですけれども、かなり実際ヤングケアラーの方もいますし、本当に引きこもりから不登校から引きこもりの方、また就労して中断をした後引きこもりの20代30代の方もなかなかこう表に出てないですけれどもおられます。そういう域の現状を、ぜひこの子ども計画にも反映させていただきたいということを申し添えます。で、最後のスケジュールの再検討ということでここ書いておりましたが、これは、まあ、今年度内ということは私もそれは承知しておりまして、まあ、12月をめどに作ると言っておられましたが、まあ、総合計画が一応最初は12月のめどだったんですけれども、かなりこう計画審議中で時期が遅くなるということで、まあ、3月をめどにということで、総合計画の方が、なったという聞いております。ぜひ、まあ、そのあたりも、調整 しながら、まあ、ですね、整合性と合わせながらやっていただきたいと思っております。はい。今の子ども子育て会議のメンバーについてのお答えをお願いいたします。
吉田市民部長。
竹原議員の追加のご質問にお答えいたします。ご承知の通り、前回の今年度第1回の子育て会議におきましては、まあ、当然、会議自体を公開しておりますので、
傍聴に来ていただきましてありがとうございました。その中でまあお話をいたしましたけども、まず第1回につきましては新しいメンバーも委員の方もおられますので、この会議の目的、それから今後の今年度を行いたいこの計画策定のスケジュール感というのもお示しした等、の会議であったと考えております。その中で、また委員長のからのご質問ありましたけども、その時もご回答いたしておりますけども、当然この要項の中にですね、特別な事項を、調査審議させるために必要があるときは臨時委員を置くことができるということを、その場でも各委員の方にお示ししてみる通りでございます。そういったところで、活用して意見を聴取したいと思っております。その他いろいろ、市議の方から様々な意見をいただきました。大変ありがたく感じております。その辺も含みまして行いたいと思います。それからスケジュールにつきましては、やはり、この計画等々につきましては、議会の方でも承認あ決をいただくような形になりますので、そういった意味で、新しい年度の開始前の、少しでも早い時期に皆様にお示しできればと思っておりますので、進捗管理も含めながら、まずは12月をめどに、計画策定に進みたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
竹原議員。
はい、はい。子ども子育て、以前の子ども子育て会議も議会の議決が必要でした。その今回の、過小域市子ども計画もやはり議会に議決が必要ということになっておると思います。今ご説明ありましたように、なるべく早くということでしたが、できましたらやはり途中経過をですね、今アンケートが、アンケート結果も公表されております。しかしながらあれを本当に分析するっていうのはかなりの一人では難しい、やっぱり専門の方のこうアドバイスを受けながら、このデータがどういう結果としてこれを計画に立案させるかっていうのはかなりのやっぱ視点がないと難しいと思います。やはりこの計画のですね、調査結果の報告を本来であればぜひ議会、総務委員会等でもよろしいですけれども、していただければ幸いです。そしてまた、計画ができてから議会上程だけが議会の関わりではなく、できましたらこのパブリックコメントの前の素案っていうんですかね、そういうところの、提示、議会への提示等がありますと、大変事前に2回この計画に目を通すこともできまして、いろんなより良いものに議会も含めて関わっていけるかと思います。議会他の自治体を見ておりますと、そういう計画でされて、ところもありますので、年度内に策定っていうことであれば、もう本当に3月議会でそれをバーンとできましたって出されては何も私たちも言えませんので、こういう事前の途中経過 等の、報告等いかがでしょうか。ご検討いただきたいと思います。
吉田市民部長。
竹原議員のご質問にお答えいたします。今市議自らもお話ありましたように、当然パブリックコメントも行います。一致としてましては、1ヶ月以上のパブリックコメント期間を想定いたしております。当然パブリックコメントを出す段階では、その素案という公表している計画素案がありますので、その際には提示できるものと考えておりますので、ご承知をいただければと思っております。
議長。
竹原議員。
はい。1点目のニーズ調査の調査結果等の報告はもう議会にはないということでしょうかね。もう自分でデータを見て分析するということでしょうか。
吉田市民部長。
ニーズ調査につきまして、竹原議員の追加の質問のお答えします。ニーズ調査につきましては、公表していることは事実でございます。それをもって、まず計画書につきましても、 業者の方に、専門業者の方に委託をしている状況でございます。そちらの方で、新しい、今年度の契約が既に完了いたしましたので、そちらの方の分析にも出てくるかと思っております。その結果をもちまして、まずその、この子ども子育て会議の方に、まず提案をすることが先かと思っております。その状況を見ながら、お示しできる機会があればと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
竹原議員。
はい、ぜひ専門業者の方が分析された結果と子ども子育て会議に提案された後でも結構ですので、ぜひ議会の方にも報告とお願いいたします。やはりこの壱岐市、プロの業、そういう、こう業者さんは全体ですねはご存知でしょうけれども、壱岐市の固有独自の、状況等々、やはりこうこの計画に盛り込むのが必要だと思っております。その実態に沿うような形で、いろんな子ども子育て会議のメンバーだけではなく、より多くの、市民の方にもこう見ていただきながら、またこれが、より良いものになるものとして、私たちも関わっていきたいと考えておりますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。これをもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。